キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。先週に続いて慶應義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
さあ3回にわたって小畑さんに2017年の見通しを聞いていこうっていうシリーズなんですが、前回はマーケットでございました。2週目のテーマはこちらです。2017年、世界と日本の経済はどうなる。まあマーケットはどうなるのかっていう話は来ましたが、じゃあ実体経済はどうなるのか、今週も小畑さんに聞いていきたいと思います。まあトランプさん以降ですね、トランプさん当選以降はまあ株価が上がって、まあそのお話はぜひまあポッドキャストを聞き返していただきたいなと思うんですけど、実体経済はまあ、どうなんですかねって聞くのもなんなんですけど。
そうですね、まあでも世の中で今語られることは全てトランプを元に語られてるね、うん、トランプだからマーケットどうなる、トランプで経済どうなる、うん、本当にすごいなと思うんですけど、すごいですね。まあ、先週も言ったんですけども、注意しなきゃいけないのはあのトランプは分からないってことなんです、うん、で分からないからどうなんだっていうことで、まあ、マーケットはね先読んでこう、まあ、投資する人はリターンを出さなきゃいけないっていろいろありますけど、経済については、まあ、実際にどうなるか考えればいいのであんまり邪心なくね、うん、いけばいいんですけども、そう考えると分からないっていうことを前提にやっていいんだってことなんです。つまり、まあ、2つ理由があります、
はい、
つまりいろいろ言われてるけど、トランプが言ってる政策っていうのは要はあれは、まあ、ネタっていうかノリっていうか、
うん、
要は彼はノリ勝負で勝ってきたわけですよ。ノリよく演説っていうかね、まあまあまあ、あの深夜番組みたいなもんですよ、ラジオの、うんうん、ノリが勝負じゃないですか、
グルーブみたいな、
ね、昨日お前あの深夜放送でこう言ってたくせに全然実際は鉢掛けじゃねえかよとか言ったらそんなそれが普通だろうって、鉢掛けならいい方だみたいな感じじゃないですか。まあ、トランプもそうですよね。ノリよくもう壁作っちゃうぜおいって言ったけど、まあ、要はそういうイメージだから、
うん、
メキシコの違法移民にはもう厳しくするよってだけなんで、うん、別に実際壁作って嬉しいかどうかってまた別問題じゃないですか、
うんうんうん、
それ求めてた方も壁作ってくれてよく壁作ったっていうよりは、うん、壁作る金があったら金配れよっていうね
ってなるでしょうね。
必ずなるんで、うん、まあノリなわけですよ。全部真に受けることはないし、その真に受けるやつはまあアホですよね。メッセージ伝わってないと、まあ、そういうふうに考えていくと、経済政策も要は考え方で今までと違った、つまり金持ち優遇、投資家優遇で、ワシントンの人たちが勝手に決めるんじゃなくて、俺たちアメリカ一般庶民の、ね、ために頑張ってくれよと、お前らのために頑張るぜって言っただけなんで、うん、要はその気持ちさえ伝わってればいいから、そうなってくると実際に経済に影響する政策はそんなに大きく影響はしないっていう考え方が一つありますね、
うんうん、
例えばまあもともと政策の経済に対する影響っていうのは随分下がってきていて、これ日本経済は顕著ですけども、まあアメリカもそうですね。昨今はもう経済の話って言ったら日銀がどう出るって話ばっかりですし、アメリカも FRB がどうなんだ、バーナンキがどう、イエレンっていう話じゃないですか。あの大統領よりもバーナンキ、イエレンの方がみんな恐れてる、
うん、
っていうことはその大統領サイドから出てくる経済政策で影響はそれほどしないと。そうなると実際の企業活動を、人々の経済状況はどうなんだと、うん、いうことを考えればいいので、トランプはあまり考えなくていいんじゃないかということになるわけですね。
これが一つ、
まあ、それが基本です、
うん、
でそう考えていくと、まあ、じゃあ順番に各国状況どうなのって考えますと、その2016年の最後の方ですね、まあ、3ヶ月ぐらいからちょっと持ち直してきた世界的に気配があります。それはアメリカがもともと経済順調だったのが予想以上に順調だねっていうことはみんな分かってきた、
うん、
で中国はやばいんじゃないかって前半ものすごい言われたんですけど、まあ、少なくとも一時的には立ち直ってきたと、最悪期は脱したと、まあ、いろんな生産の指標を見てもですね、まあ、この2つが 世界経済の流れを大きく戻してきた原因だと思うんですね。その影響で中国が戻ってきたなら他の中国依存の新興国も戻ってくる。でこれまた別の現象ですけど、たまたま OPEC が合意したり、うん、あれも底打ちっていうところあったと思うんですけども、原油がもうどこまで暴落するんだっていうところから、いわゆる1バレル30ドルのベースから50ドルぐらいになってきて、落ち着いてきたと、うんうん、だから悪い要素はいわゆる最悪のシナリオから脱した感じがあるので、世界経済そもそも全体的にはすごく悪くはないんじゃないか、うん、その中でもアメリカはとても良い、中国は最悪期っていうかもう超減速ですね、まだ成長してますけど減速してきたのが、減速スピードが緩くなってきたというか、減速が止まりかけてきたかなということです、うん、で日本とヨーロッパはもともと退屈な経済なので、なんかアベノミクスでわーわー騒いでるからあれですけど、実際起きてることは着々と高齢化が進んでいて、例えば百貨店とかで言えば一時の爆買いで忘れてたんだけど、爆買い終わってみるとものすごい減ってて、でもそれって爆買いを除いて考えると、要は直線的に緩やかに減ってきてたんだなと。これ逆の話もあって、観光客がものすごい増えて、いやもうこの 2,3 年で爆発的に増えましたって言うんだけど、そうじゃなくてリーマンショック後大きく落ち込んだ後着実に伸びてきたのが、一時的に震災があった影響で落ち込んでたのが急回復しただけなんですね。でその11年の震災の影響を除いてみると、2009年からゆっくり上がってきた、そのトレンドに戻ってきたっていうだけのことなんですから、経済も目先のことを除いて考えると大きな波で順調に戻ってきたんですけども、日本とヨーロッパっていうのは要はもともと成長しない経済なんで、日本は悪くない、欧州は冴えない、いつも通りということだと思います、で新興国はこれ一番トランプさんの影響を受けてるのはやっぱ通貨っていうものが大事なんで、日本にいると通貨弱い方が得みたいなイメージがありますが、やっぱ新興国は海外から投資が来ないといけない、投資がを呼び込むためにはその国の通貨が弱くなっちゃうんだったら、その国に投資すると、ドルで見たらどんどんお金が減っていくから、投資家サイトとしては通貨が弱くなるとこは嫌ですと、いうことからすると通貨安定しないといけないんで、トランプさんによってドルが強くなって新興国通貨がすごく弱くなりましたから、それ意味ではトランプによる不安はあります。ただそれはもう大体出尽くしたと思えば、この先はそこまで心配することないかなということからすると、世界経済はそのバラ色ではないんですけれども、安定してるんじゃないかというのが、ビッグピクチャーというか全体像だと思いますね、
一つ、トランプさんっていうところの、なんか保護主義だというかですね、雇用を守るぞとか、そういう、TPP から撤退するぞとか、こういう部分の中、雇用を守りつつでもなんかドル高はどんどん進んでいってっていう、だからこうそのいい流れの元になってるアメリカ中国っていう意味では、そのアメリカはどうなんでしょうね。
アメリカなんてその要は最低賃金の水準がどんどん上がってきて、いわゆるアメリカでの普通の単純な労働の時給は2000円以上するわけですよ、3000円の州もありますし、そう考えるとそこで例えば世界の新興国って中国でも賃金が高くなりすぎて、どんどんこれから出てくるミャンマーとか、カンボジアとかで働いてる人と競争するっていうことは、ちょっとありえないですよね、だから保護主義で守れば、そこからの輸入を抑えれば国内の雇用が増えるってことは現実的にありえないんで、これもポーズですよね。象徴的に一つ工場のアメリカから移転してるっていうところを一個止めたとか、で一個、どっか日本企業の、トランプと会ったおじさんもいますけどここが工場一個建てましたとか、例えばそういうのをアピールしていくだけで大きく変化しないと思うんですね、これなぜかというとアメリカほどその海外の製品に頼ってる国もないので、保護主義になってしまうと物価がどんどん、アメリカもともと日本と違って物価が上がって、これ金融政策上はいいようなこと言ってますけど、実際に生活が困りますから、物価が上がってほしくないということからすると 保護貿易になって本当に困るのはアメリカ自身なので、うん、はい、それはポーズは取り、政治的にポーズは取ったり、その一部の支援者投票してくれた人たちにアピールはすると思いますけど、実質的に保護主義に走りまくるってことはないと思うので、うん、そんなに影響はないんじゃないかと思いますね、うん、
このドル高はどうなんでしょうね。
ドル高はちょっと高すぎるのでアメリカ経済にマイナスだっていう意見はありますけれども、まあ、一部そういう分野もあるあります。例えば、まあ自動車生産であれば、まあさらにメキシコに移すってことがあって、まあトランプにとっては良くないかもしれませんけども、うん、ただそれは日本と一緒でコストの問題っていうよりもその人手不足、単純労働者不足ですのであんまり関係ないかもしれませんけど、うん、ただドル高もさすがに、まあ私自身は止まると思っているので、うん、そう考えるとまあ、その2017年の中でドル高がさらに悪影響を及ぼすってことはないんじゃないかなと思いますけどね、
まあ、そんな中で2017年の日本経済どうなるんでしょうね。
だから日本経済は冴えないけど悪くなるわけではないと思いますね、まあ、良くなるわけでもないし悪くなるわけでもないと思いますね、はい。まあ、いろいろ難しいのは人手不足がますますこうボトルネックになっていて、いろんな企業がチャンスをつかみ損ねると、これをどうするかっていう問題と、でもう一つはもうその経済よりも、まあ、とにかくなんか景気さえ良きゃいいみたいな議論できましたけど、よくよく考えてみると景気を期待してもどうせ良くならないっていうか、今景気は悪いと思ってる人は、日本の景気はまあずっと普通なわけですよ、うん、そんなに悪くないわけで、失業率も低いですし、失業率が低いというのは構造的な要因なんですけれども、景気自体も急に悪くなっていることは一度もありませんから、そう考えて今悪いって思っている人は構造要因なんで、この先もまあ悪いわけですよね。でかといって緩やかに悪くなっているから、そのまあ、要は産業は変わってきてるってことなんで、例えば百貨店であればみんな百貨店にだんだん買い物に行かなくなるっていうか、まあその顧客層が年齢が高齢化していくっていうだけの問題なので、それはまあゆっくり起きてるわけですよ。でそう考えるとその景気がバンバン良くなるってことは起きない以上、じゃあやっぱり生活がもうちょっと良くなってくれると、良くなるっていうのは経済的な収入が増えるってことじゃなくて、不便なことがなくなる、だ例えば物価だったら上がらない方がいいっていう議論がますます強くなってくると思いますし、かつ例えば、まあ、介護の問題とか医療の問題だとか、まあ、あの子育ての側もありますし、あるいは働き方ですね、そのやっぱり長時間労働は嫌だって流れになってきてますけど、ますますそういうその経済的な豊かさで収入をプラスっていうよりは、この社会の生活の利便性充実度っていう方に向かってくると思うので、経済の議論はね、ややね今まで過剰にやったんで下火になってくるんじゃないかなと思いますね、
はい、という、まあ、見方をしながら改めて今年ちょっと見通してもらいたいなと思うんですが、次回は今度は社会のことですね、まあ、またちょっとトランプさんに関わってくる、
そうですね、
話になりますけど、はい、ちょっと社会の変化みたいなものをちょっと私さんなりのこう考え方を伺っていきたいと思います。では朝活版音流れ、今朝はこの辺で、また来週です。